ちょっとあの方が来てからの、次のあれなんで、ちょっとあれですけども。
ああ、前回スペシャルウィークでしたから。
いやいや、なんで急にスペシャルウィークになるんですか？ざわついてますけど、周りのスタッフが。ね、
今日来てないですか？
今日来たらぶん殴るでしょうね。うん、
いや、別の方。
いやいや、来てないですね。
あ、本当ですか。
止めました。今日は、マーク・チャップマンっていう人をやろうと思います。
そうだ。
うん。
あの、前回ね、二人で話し合ってね、そろそろ黒猫さん、ビッグなの行った方がいいんじゃないかっていう。
まあ、ビッグなんですか、こいつは。
有名なんじゃないですか。
まあ、このマーク・チャップマンって言ったらですね、どういう人物かというと、まあ、はい、ジョン・レノン、殺害事件っていうのがありまして、まあ、それの、うん、まあ、実行犯なんですね。マーク・チャップマンっていうのは。
うん。
うん、僕らから音楽を奪った。張本人。それが、
まあ。いや、本当にそうよ。僕のお父さん、ビートルズの大ファンですからね。
本当ですか？かっこつけでしょ、は
い。いや、もう、うん、ずーっとビートルズが流れてる家で育ちました。
いや、いやいや。
っていうかね、王道が好きなんですよ。あの、ビートルズとサザンの信者の。
ああ。神田川じゃなくて、神田川の人って何ででしたっけ？
アリス？アリスじゃなくて。
本当に名前が出てこなくなったな。
堀内隆夫、南こうせつ。
南こうせつ
。うん、堀内隆夫、南こうせつ、さだまさしのどれかですよね。
大体そうですよ、その当時の人は。
うん、
ビートルズなんて聞かないですから。
黒猫さんのお父さんは誰のファンなの？
いや、堀内隆夫、ずっと口ずさんでたな。
堀内隆夫ファンの息子と、
うん、
桑田佳祐ファンの息子でやってますから。
いやいや、センスいいじゃないですか。
ええ
。うん。まあ、ジョン・レノンが死んだ時どういう、まあ、どういう事件だったかというと、まあ、大まかな概要で言いますとね、これは1980年12月8日に起きた。
ああ、80年ってことは、
うん。
僕も黒猫さんも杉ウォーカーも生まれてないけど、二の二のだけ生きてるね。
うわ。
うん。
あ、そうなんだ。
また、やっぱ彼は、その、歴史の生き証人だから。
いやいやいや。
うん。
まだね、27とかでしょ？
1歳。うん。
1歳の時ね。笑ってたんでしょうね、これ。80年12月8日、高級住宅街にあるダコタハウスの入り口で、ジョン・レノンが銃撃を受けました、ジョンはすぐ病院に搬送されたが、間もなく死亡が確認された。という、うん、スタジオからですね、ヨーコと一緒に帰宅するところだったんですね。ちょうどジョンが。
ああ、ヨーコと。
ヨーコとはで、みんな、ヨーコとね、ジョンがラブラブだったイメージがあると思うんですけども、ヨーコはですね、二番目の奥さんなんですね。実は。その前に、結婚してて、その奥さんとも、子供がいます。ヨーコとも子供がいるけど、うんうん。で、使われた凶器なんですけども、リボルバー式の銃で、ホローポイントという弾が使われておりました。 そして5発発砲されていて、そのうち4発が命中していたと。
すごいね。
この事件が起きたとき、世間がどう見てたかと言いますと、まあ、ジョンのね、もう狂信的なファンがやったんじゃねえかっていう、
うん、
そういう見方だったんですね。
うん。
うん、ただ、このマーク・チャップマン、24歳までビートルズのレコード一切、聞いてないし、持ってもない。一枚も。
あ、そう。
うん。音楽のもう趣味嗜好なんてものはもう幼少時代に決まりますから。
うん。
ほぼ。だから僕がもう今から、純スカのファンになることとかありえませんか。うん。だからマジで、だからファンじゃなかったってことですね。マーク・チャップマンは。
黒猫さんだって誰のファンでもないですもんね。
だ誰の CD も買ってないんで、本当に。うん、
本当に死ぬまで一枚も買わずに死んでほしい。
いや、でも、なんか買いたいな。
ああ、じゃあ、死ぬ前にもう、老衰で死ぬ前に、
うん、
タワーレコード行って、これーって言って死んでほしい。
いやいやいやいや。その自分の葬式で流す CD を、ちょ、買っときたいですね。
ああで俺がその CD を、うん、棺桶に入れてあげるから。
うん。
うん、
俺は。いや。死んどけよ、先に。
俺が先に死ぬんだけど。
自分のね、葬式で流す、曲とかもう決めてるんですか？さすがに。
ああ、決めてます、決めてます。
決めてるんですか？
はい。
何流すんですか？
ビーズのブローウィン。
騒がしいでしょうよ。合わねえわ、葬式に。うるせえわ、すごい長
さ。僕が初めて買った CD が、ビーズのブローウィンとサザンの涙のキスなんで。
ああ、で、涙のキスでいいじゃないですか。
ああ、お父さん好きだし、サザンが。
なんかお別れの曲でしょ、あれ。
涙。ああ、確かに。ああ。あ、でも。
いいじゃん。
あ、じゃあ、涙のキスとブローウィンのシャッフル。
いやいや、だから、変な感情になるわ。
黒猫さんは乃木坂ですか？帰り道は遠回りしたくなる。
どうしよう。寺尾明にしようかな。
一気に今、女性リスナーゼロになりました。
いや。かっこいいでしょうよ。ファン多いでしょ。
寺尾明ファンのポッドキャストだったんだっていう。
ルビーの指輪、歌ったことありますよ、カラオケで。
え、ルビーの指輪って、これでおよしよ。
それ、え？
あ、これだよ。
何？え？いやいや、違いますよ。
あ、違う。待って、
ちょっと語らないでください。
え、ちょっと待って、検索させて。いや、別に語らないよ、俺は。死ぬまで、寺尾明について。これでおよ、
何それ怖っ。誰の曲ですか？
あ、石原裕次郎でした。
石原裕次郎を流します。
いやいや、ルビーの指輪ってどんなやつ？
だから、タララタラタラタタタラタタタラタタタタラタタタタラタタタラタみたいな。
これはね、レアですよ、黒猫さんのリズム。
いや。まあ、iPod に入ってると思うんで、それ聞いていただけ
何流すんだよ、葬式で。
葬式で？
ボケじゃなくて。
ボケじゃなくて本気でですか？
いや、
そしたらサザンかな。サザン好きなの？
一緒じゃん。一緒、うん。あ、じゃあ一緒の曲にしようぜ。
いや。涙のキス？
うん、涙のキスで。俺がもし先に死んだら、俺の式で使った CD を黒猫さんの家族に渡すから。
いや。なんで使うの？
黒猫さんの、 いや、一緒、これ使ってくださいっつって、うん、僕の家族が黒猫さんの弟に渡すんで。
なんでだよ。
ええ。
ええ。で、こんだけですね、ビートルズを聞いてこなかったやつがですね、急に動き出すんですね。
何をムカついてんのよ。
うん。で、12月8日、1980年12月8日午後、つまり当日ですね、うん、当日の午後、
うん
うん、RKO ラジオネットワークで、収録があったんですね、ラジオ。うんうん、そしてその、スタジオ出ると、いつも通り、ジョンのファンが押し寄せてきたと。もう出待ちのファンが。
あ、出待ちが。
ええ。するとジョンはですね、アカシアさんま並みの神対応でファンにサインをしていったと。
うん、
ああまあ、サンちゃんはね、もう、全員に、神対応しますから。で、そのファンの中にですね、その当時の最新作アルバム、ダブルファンタジーを手渡してきたファンがいたんですね。うん、それがマーク・チャップマンだったと。で、この時のですね、そのマーク・チャップマンが、ジョンにもらった、その、ジョンのサイン付きのレコード、競売にかけられてまして、99年には15万ドル、2010年には85万ドル、2017年150万ドルということでですね、もう、売買ゲームで、上がってると。
1億5000万。
1億5000万ですか、うん、
うん。
とんでもないことになってます。ええ。サインはもらってないんですか、誰からも。
どういうこと、
その、アーティストから。
いや、直接もらったの。
何個もあるってこと、うん、
直接もらったわけじゃないけど、その前も言った荒木博彦先生のサイン入りの絵。
ええ、それ、それ漫画家さんですよね、ええ。うん。
あ、そういうこと？ある事情で、
うん。
手に入れた AKB のサイン入り CD は、飾ってます。
何それ？何ある事情でって。
まあ、とある事情で、その、パイプのある方からもらったガチモンの、
うん。
AKB のサイン入り、ここがロドスだ、ここで飛べっていうアルバム。
何 AKB のサイン、誰ですかメンバー。AKB のサインがあるんですか、
チーム。AKB のサインがあります。
あ、AKB のサインがあるんだ。
チーム8のメンバーのね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
サインが入った、それを、
うん。
7人ぐらい書いてあるサインがあって。
あ、いいな
ぁ。まあでも今もう続けてるのは数人ですけど。
はいはいはいはい。
それを、飾ってなかったんですけど、もらってから。あ、もらった時めちゃくちゃ嬉しかったけど、飾り方がわかんなくて飾ってなかったけど、その、パンドラで AKB について語った時に、はい、あ、飾らなきゃなと思って、ちゃんとフレーム買って、
うん。
厚みのあるボックスフレームっていうのを買って部屋に飾ってますね。
ああ。僕はもうアーティストのサイン持ってないですね。
あ、でもいいもんですよ。サイン飾るっていうのは。
はい。
なんかちょっと家が好きになりました
よ。持ってるのは、僕少年野球に入ってたんで。
うん。
少年野球の、ね、してる少年たちのための教室の特別講義として来た、村田新一のサインは持ってますね。
え？巨人の？
巨人の、ええ。
村
田新一のサインぐらいですかね、僕が持ってるのは。
飾ってるんですか？
いや、飾ってないです。
いやいや。飾れよ、失礼な。
ええ。で、不自然ですよね、これは明らかに。
うん。
急に、ずっともう、一曲も聴いてなかったのに。
確かに。
急にね、僕が、マカロニ鉛筆のね、出ましたに行くみたいなことですから。 嘘つけみたいなね。
ああ、僕がワニマの出待ちするみたいなこと？
いやいや、ワニマ好きって言ってましたけど。
いやいや、全く聞かないジャンルなんで。
急に僕がね、ノーベルブライトのね、ね、対バンとかに行くみたいな。これはですね、CIA による暗殺なんじゃないかと。
お
暗殺説っていうのも言われてるんですよ、世間では。
え、サインもらう必要あります？
え？
サインもらった時に殺したんですか？
この12月8日午後っていうのは、だから、事件当日の午後ですよ。
ラジオの出待ちでしょ？
そう、ラジオの出待ち。そう。
サインもらった時に殺したんじゃないんでしょ？
サインもらった時に殺したんじゃない。一回帰ってん。
だからサインもらう必要ないよね。
サインもらう必要ないんだけど。
そこが変なんだよな。
そう。っていうのはね、この、犯行に使われたリボルバー式の銃っていうのは非常に扱いが難しいんですね。そしてこのフォローポイント弾っていうのは、中が空洞になってて、貫通しないと。中に留まって、しかもこう飛び散るみたいな、拡散する。だから、圧倒的な致命傷を与えるみたいな。
はいはいはい。殺傷能力は高い。
高い。うん。こんな弾使ってるし、で、扱いの難しい銃で5発中4発も命中している。
うん。
これは、その辺のファンじゃねえだろっていうね。
これはだって、エイムが強強ってこと
だ。エイム強強ライオンじゃねえかっていうね。うん、
毎週のように。
これはもう CIA に洗脳されて、これ駒として使われたんじゃねえかっていうことになってます。
うん、CIA 専属のスナイパーみたいな。
そう。っていうのはですね、当時、1980年っていうのはベトナム戦争真っ只中だったんですね。
え？ベトナム戦争真っ只中に生まれたってこと？ニノニーの。
うん。だからもう、まあ、彼がトリガーでしょうね。
そしていやいや、
ジョンはですね、ベトナム戦争に対して、反戦、そして平和主義を訴える、最前線で否定してたと。ベトナム戦争。だから、CIA にとっては、とても疎ましい存在だったんですね。そこで CIA はですね、かねてから秘密裏に、練っていた MK ウルトラ計画をここで実行したんではないかと言われてます。この MK ウルトラ計画っていうのは洗脳実験のコードネームなんですね。通称 MK。これどういう計画かというと、まあ。
ワクワクチン並みにダサいぞ。
え？すごい言いたくなる、ね、コピーですけど。まあ、簡単に言うと人間をマインドコントロールして、マインドコントロールできないかっていう、実験なんですよ。
うん。
研究というか。これはまあ、1950年から、政府が秘密裏に、続けていた研究でして、
はい。
まあ、例を挙げると、まあ、超音波による、記憶の消去。
まあ、研究段階ですよね。今もできてないもんね。
うん。で、薬物投与による、自白の強要。
それは今ある
な。ちょっと。自白剤っていうのありますから。で、その1950年からずっと続けてきたその研究の、もうその研究成果、その最高傑作品がマーク・チャップマンなのではないかと。
うん。
そこのマーク・チャップマンっていうのはそもそもどういう人物かというと、幼少期からね、父親から暴力による虐待を受けておりました。
あら。
で、そのショックから、いつからか押し入れの中にですね、小人が現れるようになったと。で、その小人にちょっと愚痴をこぼすことによってちょっと、ストレスを発散してたみたいな。
うん、うん。
ね。ちょっとまあ、シャクちゃんと同じ売り方なのかなってちょっと思っちゃったんですけど。
ああ、俺は的場浩司が思い浮かびました。
ああ、なるほどね。的場浩司が言ってた気がするわ。うん。で、まあそういう幼少期を経て、マーク・チャップマン、大学進学して、その後、まあ定職に就くんですけども、周囲の環境に馴染めずにいたと。
うん。
そんな頃また、小人が現れるようになると。
ああ。
うん。だからその、ストレス、血が上がってくると、まあ、小人が出てくるみたいな。
というか、イマジナリーフレンズですよね。
ああ、まあ、いわゆるそうでしょうね。
ね。
で、まあ、1977年には、まあ、自殺未遂も起こしていると。
うん、
で、こういうですね、ナイーブな、精神的にナイーブな人物はですね、非常にこの、洗脳にかかりやすいと、十文字先生はかつておっしゃってました。だから、ね、CIA 的にも、非常にもう、最適な人物というか、
うん、
洗脳するのに。
まあだから CIA の十文字元帥先生的な人が、
うん。チャップマン、いませんけどね。
チャップマンに、眠ってーって言った。
いやいやいや。安っぽ。
眠って
まず眠らせるんですね。
本当にすごい。
いやいや、あれはもう十文字劇団なんで。
もういいわ。
やめてください。
本当なのに。
いや、なんでそんなに。熱狂的な信者じゃん、この人。
じゃ、嘘だったらなんであんなに何回も呼ばれるんだっていう話だよ。やらせだって。このやらせを抹殺していく現代で、なんで未だに何回も何回も元帥先生が女性アイドルをあんな大量に眠らせるんだっていう話。
それは本物だから。それはしてるからです。
それは本物だから。
本物だからじゃない。だからまあ、
洗脳されやすいと。
洗脳されて、まあこういうね、事件を起こしたと。あと、ずっと読んでるですね、小説がありまして、マーク・チャップマンが。それがライ麦畑で捕まえてなんですよ。
おー、聞いたことある。
うん。で、これを読みながら、just do it って言いながら、
うん、
やったんじゃないかとも言われてて。
どういうこと？
で、この、ライ麦畑で捕まえてっていう小説は、なんかいろんな人を狂わせてるみたいで。
サリンジャーでしたっけ？違う？
そうそうそう、サリンジャー。なんかすごい気候に走るみたいな、これを読んだら。とも言われてますね。
読むタミフルみたいな。
ああ、そうそうそう。読むタミフル。うん。
いわゆる。
いわゆるそうでしょうね。読むタミフルでしょうね。うん、で、結局、マーク・チャップマン。
あ、ヤクルト1000って知ってる？
ああ、マツコがなんか言ってる。やつ。
なんて言ってた？
いや、なんかよく眠れるみたいな。
あ、そうそう。でも、どこ行っても売り切れじゃないですか。
はい。
僕、近所に、ヤクルトの自販機があって売ってるんですよ。
はいはいはい。
だから、あ、品切れって言ってたのに売ってるなと思って、一本飲んだんですね。
うん。
で、それで、あ、まあいいや。
いやいやいやいやいや。それで何なんですか？
いや、ネットで見たんですけど、ヤクルト1000飲んだら絶対悪夢を見るんだって。
悪夢？
うん。
あ、そうなんだ。
都市伝説、最新の都市伝説ですけど、ヤクルト1000飲んだらめっちゃ眠れてめっちゃ肌艶が良くなるんだけど、ただ一個だけ悪夢を見るんだって。
いや、その副作用やだな。
ねえじゃん。悪い、でも悪い夢っていい兆候みたいな説もあるじゃないですか。
ああ。
まあ、寝苦しいのは嫌ですよ。起きるとか。
はいはいはい。
うん。僕が、
うん。
飲んだ、いや、確証はないけど、それ後で知ったんで。うん、僕がそれ飲んだ日に見た夢が、
うん。
その仕様の夢だったんだ
な。そう。いや、ガチじゃん、そしたら。
そう。だから、黒猫さんも、まあ、今手に入らないらしいけど、スーパーで運よくコンビニとかで手に入ったら、一本飲んでみてほしいのよ。悪夢見るかどうか。
ああ。俺全然いいですよ。試してみて。
あ、うん、悪夢じゃない。
怖いな、
怖いでしょ。
ね、まあ、でもまあ、結局ですね、あの、マーク・チャップマンの、まあ、単独犯っていうことで、まあ、落ち着いてはいますね。
うん。うん、
まあ、CIA は絡んでないと。
出待ちは何だったの？
出待ちは本当に何なんだろう。
どういう
やつかを
見に行ったのかな。
うん。まあ、下調べっていうか。に、でも別にサインもらう必要ないしな。
そう。
で、結局マーク・チャップマン終身刑を受けるんですけども、2000年からですかね、仮釈放申請を、し続けてるんですけども、20年連続で却下されてると。多分今年も却下されたんでしょう。
仮釈放された瞬間に殺されると思うよ。ファンに。
ファンにね。ああ、
うん。
ただまあ、申請をし続けているということで。そんなマーク・チャップマン、結婚してまして、年間で44時間だけ、面会できるという権利を、行使し続けております。
何そのロマンチックな七夕っぽいやつ。
うん。ロマンチックな44時間。
映画になるよ。チャップマンの44時間。うん、会えてるんですか？
うん、まあ、会えてますよ。うん、
あ、
年間でですかね。
外に出てるってこと？
刑務所内で会う。
ああ。
面会。
セクロスできるんですか？それ。
できないでしょうよ。
あ、できねえのかよ。
うん。
生殺しじゃん。
そのために会ってないから、もう。いい歳だし、マーク・チャップマンも。
ああ。
まあね。
まあ、でも一人ですよね、殺したのは。
一人ですけど、
うん。
音楽を殺してるからね、こいつは。
そういうところも加味されてんのかな、その、本来さ、スナイプ一人おじさんを殺したってなると、多分出れてるよね、外に。
確かに。
音楽殺しポイントも加味されてるんだ
な。やっぱそうでしょうね。
じゃあ命に重さはあるってことね。
まあ、どうかじゃないでしょうね。
僕は今まで40年生きてきて、人の命っていうのは同等だと思ってたけど、命に重さはあるっていうことが確定してるってことでいい？
はい。
悲しいなぁ。悲しい回になったね。
全くその通りです。
まあ確かになんか、子供殺すのとおじいさん殺すのでは、反応が違うもんね、
う
ん、世間。
そうです
よ。うん、子供の命ですよみたいな言われるもんね、
うん。
尊いみたいな。じゃあ尊くないってこと？おじいさんの命って思っちゃう。じゃあ命の重さは違うってことだな。
うん、まあ、どんだけ経済効果、が、ダメージを受けるのかってことですね。
じゃあ僕みたいな、独身の40男が殺されたところで、殺人鬼はすぐに外に出るってことね。
うん、すぐ出ますもん。
すぐ？一週間後に出るな？
はい。夕方にもう出ます。はい、5時のチャイムが鳴ったらもう出ます。はい、
朝殺されたら夕方にはもう出てる。
ええ。
じゃあ朝作っといたチャーハン、夕方食うってこと？
食うでしょうね。
それはひどい。
まあね、僕がこの事件で何を言いたかったかと言いますと、
はい。
この事件で、本当に一番やばいのは、
うん、
小野陽子。ありがとうございました。
なんでよ。なんでよ。陽子悪く言うなよ。
陽子、やばいでしょうよ。
いやー、陽子は、何も悪くないよ。
陽子は、悪くはないですけど、ただ、やばさって言ったら、一番やばいよっていうね。
何を持って言ってんだ、そういうこと。
あの、
何知ってんだよ、お前が。陽子のよ。
音楽雑誌の表紙をね、ジョンが飾る予定だったんですけども、
うん、
ジョンのピンね、
うん。
ジョンのピンで行きたいと、プロデューサー的には。ただ、ジョン的には、うん、やだ。トゥギャザー、ヨーコと。ヨーコと一緒じゃなきゃやだ。ってことで、その表紙は、前座のジョンが、ヨーコに抱きついてるっていう、そういう表紙になったんですね。
はいはいはい。
うん、
いいじゃないですか。
それを、やらせてるのは、誰なんだっていう。
いや、ジョンが自発的にやりたい
って言ったんでしょ。いや。
言ったんでし
ょ？ヨーコなんですよ。
違うでしょ。ヨーコはそんなんじゃないと思う。
言ったんですよ。
いや、
映りたくなっちゃった、つって。
いや、みんなそう言うけど、そのヨーコが悪いとかね。
うん。
違いますよ。それは本当に愛の形だから。ジョンが。
ヨーコの何を知ってるんですか？
ジョンが、だお前に言ってんだよ。ヨーコの何知ってんだよ、お前が。
え？大体わかるでしょ、立ち振る舞いで。やばいよ、あの人。
そういう風にやばいって言うのよ、その表に出る人を叩くのよ。アパーホテルの社長がね。
うん。
アパ社長カレーっつってね、自分の写真バーンって出してね。まあ、看板、ホテルの看板もそうですけど、自分の顔バーンって出して、アパー、社長やばいって言ってる人いたけど、
うん、
コロナの時にね、受け入れたのは何ホテルですかっていう。やっぱホテルですよ。
あ、そうですか。
うん、だから一つの側面で、そういうやばいとか決めつけちゃダメですよ。それをやってきたポッドキャストですから、その何にも知らないのに一番やばいのは陽子とか、そういうふうに言ってほしくないね。陽子はもうピュア。
いや、ピュアではないでしょ。
ピュアガール。でも。ピュアガールよ。
ピュアガールではないと思いますよ。
じゃあ次回やってくださいよ。小野陽子について。
いやいやいや。小野陽子殺してないでしょ、誰も。
陽子がいたから、イマジンが生まれたんです。
以上、マークチャップ版の回でした。
はい。勉強になりました。